令和3年3月定例会一般質問5ページ。ここが知りたい本会議の一般質問。3月5日から9日定例会。質問者数10人。掲載以外の一般質問もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。QR コードを読み取っていただくと、各議員の一般質問の動画をご覧いただけます。コロナ禍における生活支援について、竹内博美議員、日本共産党。問い、コロナ禍で生活困窮者が増加し、最後のセーフティーネットとしての生活保護の役割が増している。保護申請をためらう大きな理由となっている親族などへの扶養照会について、厚生労働省は法律事項ではなく義務ではないとし、条件の緩和と弾力的な運用方針を示したが、市の対応はどうか。答え、扶養照会の範囲を縮小した国の新たな基準に基づき実施していくが、丁寧な聞き取りと適切な状況把握に努め、相談者の事情に寄り添った支援を行っていきたい。問い、生活困窮者に係るワンストップ支援体制に対する市の方針、取り組みは？答え、生活困窮者が抱える様々な課題に、早期かつ包括的に対応するため、市社会福祉協議会に暮らしと仕事支援センターを開設するとともに、町内に関係課や専門家が参加する会議を設置し、情報共有や支援方法の検討を行っている。また、相談内容に適した支援ができるよう、連携強化に努めているが、各窓口で担当業務以外の支援制度も意識し、適宜関係課につなぐよう努めることが真のワンストップ体制につながると考えており、今後も職員の意識づくりを強化していきたい。防災・減災施策について、成田智樹議員、生駒市議会公明党、問い、東日本大震災発生から10年、教訓を後世に伝えることは残された者の責務である。国が策定した令和3年度からの防災・減災・国土強靭化のための5カ年加速化対策における本市の取り組みは？答え、5カ年加速化対策には大きく3つの柱と、1、2、3の重点的に取り組む対策が明記されており、それぞれの対策が連携している部分も大きいことから、偏ることなくバランスを取りつつ推進する必要があると考える。分野ごとにそれぞれの事業で優先順位をつけて進めたい。問い、本年1月、全市の自治会、自主防災会役員を集めて実施した避難所検討会に、避難所担当の市職員を出席させなかった理由は、また、今後、地域の防災力向上に向け、どのような姿勢で取り組むのか。答え、参加者が多人数となることが想定されたため、感染症対策の観点から出席を求めなかった。まず、職員が汗をかくことが重要と考えており、その上で市民の協力を得たい。地域の防災訓練に職員も参加することで、相互のコミュニケーションを図り、信頼関係を作っていきたい。環境と農業の振興について、梶井紀子議員、緑政、問い、農業分野で廃棄されるゴミの適正な処理について、どのような取り組みや指導をしているか。答え、紙類や食物残渣などの一般廃棄物については、市のホームページ及び ゴミガイドブックで適正な処理方法を周知している。プラスチックゴミなどの産業廃棄物については、経費が負担となり放置されていることから、今後、農業者に対して処理実態を調査し、適正処理の方法について啓発するとともに、共同処理が可能かどうかなどの検討を行いたい。問い、市場に流通しない農作物の販売や消費を促すために、今後どのような取り組みをされるのか。答え、青空市場や移動販売などの直売機会を増やすとともに、加工品としての有効活用ができないか、農業者と加工業者とのマッチングなどについて検討を進めたい。また、食と農と市民をつなぐワークショップ生駒レストランを開催し、地場野菜など地産地消を推進し、お店と市民双方に啓発を行うとともに、市場に流通しない野菜を使用する意思のあるお店を農業者とつなげる取り組みを行っており、今後も取り組みを重ねることで事業者と農業者をつなぐ取り組みを促進していきたい。市政の透明性、公平性、公正性の確保について、海省大輔議員、大樹、問い、市は市長の使用メールを公的管理外のもので実施機関が保有するものとみなすかは疑義があるとしているが、市長は実施機関ではないのか。答え、情報公開条例上においては市長も実施機関の一つである。使用メールが実施機関が保有するものにあたるかどうかは、全国的にも明確なルールが整備されておらず、国の動きも踏まえ、ルール作りを進めたい。問い、政策形成過程を明らかにするため、市長が直接業者と業務委託の連絡を行うなど、細かい事務にまで関与するべきではないと思うが、どうか。答え、市長に直接話がある場合、担当課にやり取りを依頼することもあるが、直接やり取りを行うこともあり、ケースバイケースである。公民連携には、新たに設けた公民連携窓口など、様々な連携の方法がある。今後も直接公民連携の提案があった場合は、必要なものについては、組織の中で積極的に議論していきたい。また、そうすることが公民連携時代の市長の責務と考えている。他の項目、子どもの食育について、デジタル化に対応した持続可能な行政サービスについて、加藤博美議員、無会派、問い、人口減少、高齢化などの人口構造の変化、インフラの老朽化に対応し、持続可能な行政サービスを地域の実情に応じて提供する必要がある。それを踏まえ、市民サービスの充足のためのデジタル化について、市はどのように進めようと考えているか。答え、ICT の分野の技術進歩は早く、すべてを職員だけで実践することは難しいため、業務委託や公民連携により、民間の知見を活用するとともに、人材不足に対する国の支援策や費用対効果も踏まえつつ、様々なデジタル化の取り組みを進めていきたい。問い、デジタル化にあたり、さらなるセキュリティの強化が必要となってくると考えるが、セキュリティの強靭化などについて、どのような対策をされているか。答え、マイナンバーや住民基本台帳に関する事務の通信を、他の通信環境と完全に分離するなど、厳格なネットワーク管理を行うとともに、 サーバルームの入退室管理や職員に対する情報セキュリティ教育、無線通信の暗号化など、人的、物理的、技術的な対策を実施している。このほか、セキュリティ侵害の発生に備え、緊急時対応計画を策定している。市民目線に立った行政のデジタル化について、山下和也議員、生駒市議会公明党。問い、マイナポータルぴったりサービスについて、現在の活用状況及び今後の取り組みは。答え、児童手当に関する手続きなど、子育てに関する15の手続きについて、詳細を閲覧、検索できるほか、児童手当の現況届のオンライン申請が可能である。今後は国の動きを踏まえ、子育て、介護、被災者支援に関する手続きのオンライン化を進めたい。問い、マイナンバーカードをさらに普及、促進していくには、個人情報やセキュリティ面での市民の不安を払拭していく必要があると考えるが、どのように取り組んでいくのか。答え、不安が大きいと思われる紛失時の対応として、国の窓口に連絡し、機能を止めてもらうことを、カード交付時に文書をつけ案内している。問い、行政手続きの押印廃止についての見解及び現在の取り組み状況は。答え、法律などにより押印が必要なもの以外は、押印の義務付けを原則として廃止する考えであり、国の押印見直しマニュアルや他自治体の事例を参考に、押印見直しの方針を定め、各課において、押印を必要とする手続きの棚卸しを進めている。交通安全対策について、恵比寿幹雄議員、生駒市議会公明党。問い、令和2年4月に施行された、奈良県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例により、自転車損害賠償責任保険などへの加入が、義務化された。市としても市民への周知を図るべきと考えるがどうか。答え、市のホームページで周知を行うとともに、その他にも効果的な方法がないかを検討し、実施していきたい。問い、信号機のない横断歩道での歩行者横断時、車が一時停止してくれないという声を多く聞く。歩行者の安全確保の観点から、ドライバーへの啓発を強化してはどうか。答え、生駒警察署が駅周辺での横断歩道に対する妨害違反の取り締まりを重点強化しており、このような取り組みと合わせて、歩行者優先マナーの徹底、向上を図るとともに、その他にも効果的な方法がないか検討したい。また、歩行者が一定の意思表示を行わないことが、横断歩道で車が止まる割合が低い一因となっていると考えることから、ドライバーへの啓発と合わせて、歩行者に対しても啓発を行いたい。他の項目、災害廃棄物処理計画について、図書館と読書活動推進について、沢田香織議員、無会派。問い、家族が同じ本を読み、コミュニケーションを図ることで、家族の絆を深めることを目的とした、内読、漢字、家と読書の読。内読の推進について、市の見解は。答え、子どもの読書活動の推進を目的とした、トライ、生駒子ども読書会議において、内読にトライを目標に掲げており、読書会議に参加している教員、学校司書、行政職員、及び地域ボランティアなどが さまざまな活動を実施することにより、読書が日常的な習慣として根付くことを目指したい。問い、ビブリオバトルを全中学校で事業として取り組む意義は？答え、プレゼン力及び質問やディスカッションを行う力を身につけることを目標に取り組んでいる。本の魅力を知り、発表者のことを知ることで多様性を認め合えると考えている。問い、新しい価値を生み出す場として、今後の街づくりと図書館についてどう考えるか。答え、図書館で実施している朝活読読会や、駅前図書室で実施している本棚の輪など、共同事業を通じて新たな価値を生み出し、図書館が街づくりの拠点となるよう各事業を進めたい。木質バイオマス発電について、市は事業者に積極的な情報提供を求めるべきでは。塩見真紀子議員、無会派。問い、作中策定された生駒市民パワー株式会社の中長期計画では、市内に建設予定の木質バイオマス発電所から電気購入することが示されたが、発電所の概要は？答え、事業者はすでに生駒市民パワー株式会社が電力を調達している大東市の木質バイオマス発電所を運営する TJ グループホールディングス株式会社で、事業計画地は北田原町地内が予定されている。発電規模は 9.95MW の予定となっている。問い、木質バイオマス発電は必ずしもゼロカーボンとは言えない面があるほか、大気汚染などの環境リスクが懸念される。環境影響評価、環境アセスやモニタリングの実施について、市の考えはどうか。答え、今回建設される施設は、県条例及び環境影響評価法に基づく環境アセスの対象外である。また、環境規制の対象は、発電施設の売煙のみで、同社が運営する他市の施設での測定結果は、基準値以下であると確認している。建設予定の施設においても、適正に対応されると考えており、測定結果を必要に応じて公開するよう働きかける。市長の施政方針について、浜田啓介議員、日本共産党。問い、総論である市政運営の基本方針において、これまであった中長期的課題の記述がないのはなぜか。答え、人口減少及び少子高齢化が喫緊の課題で対応を記載している。問い、市政50周年事業と複合型コミュニティ作りが大きな比重を占めており、来年度の政策の柱と見えるが、効果、課題はどうか。また、両事業と人口減対策、子育て世代流入促進との関連はどうか。答え、50周年記念事業の効果は、多様な世代のまちづくりへの参加により、新たな競争の取り組み、及び活動を担う人材が生まれる好循環を生むことで、課題はコロナ対策を適切に行うこと、また、事業後の展開における市民参画と継続性である。複合型コミュニティづくりの効果は、コミュニティの相互扶助機能の強化、及び様々な主体がコミュニティと関わり、新たな活動を生む場になることで、課題はコロナの影響で現地での展開ができなかったことである。今後の50年を考える中で、人口減少などの喫緊の課題への対応を 考えるきっかけとするとともに、誰もが安心して暮らせる地域コミュニティを地域内外に積極的に発信することで、定住移行率の向上や転入促進等につなげたい。絵画を入れ替えました。生駒市議会では、開かれた議会の取り組みの一環として、市役所5階のロビーをギャラリーとして開放しています。今年も市洋画協会及び市日本画協会にご協力をいただき、2月17日に絵画の入れ替えを実施し、市洋画協会9作品、市日本画協会9作品を展示しております。市民の皆様だけではなく、本市に視察で訪れる全国の市議会からも、気軽に芸術作品に触れることができ、心が和むなど、大変ご好評をいただいております。皆様、どうぞお気軽にお立ち寄りください。